東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
藤川マリオのネットトークショー。この番組は高校野球好きなシンガーソングライター藤川マリオが今ハマっていることや知りたいことなどをゲストさんやリスナーさんの皆様と一緒に熱く語ろうという番組です。ということで始まりました、藤川マリオです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、来ましたよお台場。なんか2ヶ月ぶりぐらいですかね。実はここに一人で座るのすごい初めてでね、ちょっと緊張しておるんですけれども、なのでいつもより早口に何言ってるかわからんみたいな現象が起きるかもしれませんが、最後までお付き合いいただければなと思います。ね、この BGM めちゃめちゃいいですよね。楽しくなりますよね。局長が選んでいただ、選んでくださいました。ということで改めまして藤川マリオです。まずですね、名前が読めないと思うんですよ。でどう見てもマリマなんですけど、これでマリオと読みます。はい、まりにね、マリアとかね、アリアとかね、言ってくださる方もいらっしゃるんですけど、まあ、顔的にちょっとね、アリア、マリアはちょっとないかなっていう感じなんで、マリオがちょうどいいかなっていう感じなんですけど、一応この朝の字って古典辞典のウォのところで調べたら出てくるので、まあ、もし気になる方は探してみてくださいということで、今回もどうぞよろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ36がプレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは mario@radio365.net、mario@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは藤川マリオのネットトークショー第1回目放送、新しい時が来た、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。マリオの小部屋。このコーナーではマリオが最近ハマっている趣味や知りたいこと、そして些細な疑問などを素敵な目線で語っていくコーナーです。それでは今回のテーマは自己流野球の楽しみ方ということで、まあ私高校野球が好きで、歌う高校野球狂いというキャッチフレーズで一応活動してるんですけれども、ただですね、実は私言うても野球そんなに詳しくないんですよ。ね、大前提覆してますけど、大まかなルールは分かる程度なんですね。で、そもそも野球を見るようになったのが、中学3年生の夏なんですけど、自分が進学しようと思ってた高校がですね、夏の選手権に出場したんですよ。ただそれだけなんですけど、それで、なんか見るようになったんですね。で、当時はですね、私本当に野球のルール全然知らんくて、ストライクゾーンの存在すら知らんかったんですよ。なんで、バットを振らなければ全部ボールになると思ってたんですね。うん。なんでね、親に、なんか、あの選手バット振ってないのになんでストライクになったんとか普通に言ってて、いや、それはな、ストライクゾーンがあってな、みたいな。そこから始まって、こう17年かけてようやくここまで来たっていう感じなんですけど、でも野球のルールって結構いろいろ複雑なので、まだ知らないルールもありそうやなとは思うんですけどね。でも、野球ってルールを知らなくても楽しめると思うんですよ。それがですね、小学校の修学旅行を広島に行ったんですけど、その広島に行った時に、広島のプロ野球ですね、観戦をするっていうのがまあ恒例行事みたいになっておって、で観戦に行ったんですけど、なんかすごい楽しかったですねっていう、その楽しかった思い出はすごいあるんですよ。でなんか担任の先生が多分他の学校の先生で広島ファンがおったらしくて、なんかあの先生の真似しなみたいな感じで言われて、スクワット応援的なことをやったのは覚えてるんですけど、まあ、グラウンドのことは何一つ覚えてないんですよね。なのでまあただ応援が楽しかっただけっていう感じもするんですが、で今でも私応援するのがやっぱり好きなんですよ。で基本的にテレビ中継派なんだけど、現地観戦するならやっぱり応援席で見たから、そのなんか全力応援をしたいんですね。で特に高校野球とかだとアルプス観戦が好きなんですけど、もう卒業生に勘違いされたらしてやったりって感じなんですよね。今まで香川と福井と北海道で卒業生ですかって聞かれたことがあって、 その時はにこやかに違いますっていうのがね、なんかすごい嬉しかったりとかするんですけど、まあ、それぐらいね全力で応援させてくれるところ、アルプスがめちゃめちゃ好きだったりしますね。とまあ最近はですね、私現地観戦にもだいぶ慣れてはきたんですが、やっぱり見るなら中継が好きなんですよ。で、中継のいいとこって、状況が分かりやすいですよね。状況整理、今ワンアウト1、2塁だなとか、なんかそういうのって現地で見てるとたまに忘れたりとかすることあるんですけど、そこがいいかなっていうのと、あと情報がね瞬時に入ってくるっていうのが、私にとってはすごく嬉しくて、特に記録とかエピソードが結構好きなんですよね。で、過去の記録とかをに興味があって、なんか例えばこのホームランが通算何本目のホームランだとか、なんかそういうのをチェックしたりとかするのが好きなので、まあ中継が好きなんですけど、あと野球そのもので、野球そのものでいいなって思うのが、ずっと動きるわけじゃないっていうところだと思うんですよ。一球一球に間があるっていうか、なんかまあ中継とかだとカメラアングル的なやつですね。なんかそのエースの子が最後にバッターボックスに立つって言ったら、なんか背番号バーンって映したりとか、横顔バーンって映したりとか、ピッチャー映したりとか、バッター映したりとかっていう、なんかそういうので一球一球に間があるっていうので、まあ、緊張感だったり余韻とかっていうのもまあ楽しめるなっていうのがいいところかなと思うんですけど、あとアメリカの話なんですけど、間があることでホットドッグ買いに行けるよねみたいなね話があったりとかしますね。まあこれ現地観戦ですけどね、まあ、私ホットドッグは買いに行かんけど。で、あとは攻守がはっきり分かれとるスポーツっていうのもなかなかないんじゃないかなって思うんですよ。例えば攻撃中は絶対相手に点を取られないし、逆に守りよるときは点が取れないっていう、これね野球とかソフトボール以外ではあんまりないかなと思うんですよね。大体のスポーツって攻守がこうサッカーとかでも同じグラウンドだったりだとか、バレーボールとかコートは分かれとるけどすぐなんか入れ替わったりとかっていうのがあるんで、なんかその辺がやっぱり分かりやすかったり、そうですね、打順とか守備とかっていうのも役割がこうきっちり決まってたりとか、点の取り方がいろいろあったりとか、やっぱり野球ってね頭良くないとできんなっていうのをね見ながら思ったりはしますよね。なんか点の取り方、それこそスクイズだ、犠牲フライだ、ヒットだ、ホームランだっていろいろありますけど、なんかね、こういう状況の時はこういう作戦でこういう風な点の取り方があって、もしかしたらこれをやってくるかもしれないみたいな、なんかそういうのをいろいろ考えながらっていうのが、やっぱり監督頭良くないとできんやろし、グラウンドに立ってる選手もいろいろ考えないかんし、守りの方も全部考えないかんしみたいなね、やっぱ頭良くないと野球はできないななんて思ったりしますね。あとは好きな選手を見つける、これですね。私俊足高打の1、2番タイプが好きなんですよ。あと守備がいいで、あと打てる9番バッターとかも好きですね。うん、なので、まあ私個人的な野球の楽しみ方は、いろんな記録とかを比べたり、そうなんです。記録を調べたりとか、あとは応援で好きな選手を見つける。こんな感じで楽しんでおりますが、皆様は野球を見るときどういう楽しみ方をされますか？多分いろいろね、楽しみ方あると思いますので、なんかそういうのも教えていただければなと思います。以上、マリオの小部屋のコーナーでした。それではここで一曲聴いてください。藤川マリオファーストミニアルバム夢ダッシュより夢ダッシュ。
暑い太陽と心地よい風、夢を開いた駆け出した
小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。Wish Upon a Star、 星に願いよ。2019年7月7日七夕公開。
マリオの素敵発見。このコーナーではマリオの地元、おすすめスポット、思い出の地など自分の中で熱い場所を語るコーナーです。それでは今回ご紹介するのは四国中央市。四国中央市どこの県か分かりますか、ね、知らん人にとってはね4択だと思うんですけど、これ愛媛県ですね。ね、愛媛県なのに四国中央を名乗るというなかなかな市の名前なんですけど、これ4つの市町村が合併してできて、川野江、伊予島、土井町、新宮村っていうね、川野江市、伊予島市、土井町、新宮村と、まあ、4つの市町村が合併してできたんですけれども、やっぱりねこの名前がですね、決まった時に反対の署名運動が起こるというね、なかなかの出来事がありまして、うちにも回ってきたんです。まあ私はサインしてないんですけど、でこれがね西日本版の新聞に取り上げられたというね、愛媛版とかじゃなくて西日本版にこれ取り上げられちゃったんですよ。でもうね、もう今はもう四国中央市だいぶ慣れましたし、特に恥ずかしいなって思うこともなくなったんですけど、もう今ではねもう四国中央市ですってなんかにこやかに言えるようになってましたからね。うん、なかなか素敵な名前ですね。はい。でこの四国中央市にはテーマ曲みたいなのがありまして、これがなぜかですね南こうせつさんに作曲していただいているというね、うん、明豊高校と一緒ですね。うん、南こうせつさん四国中央市と何か関わりがあるんですかね、ちょっとその辺わからないんですけど、本当にありがたいことに素敵な曲を作っていただきました。で、時代の流れに乗ってゆるキャラもおります。四国中というね、四国中までひらがなで、うん、伸ばし棒で、なみっとしたやつで四国中というキャラクターなんですけど、この四国中ネズミの可愛いキャラクターなんですが、可愛いキャラクターなんですけど、なんですけど、なんですよ。でも、なかなかね、見た目が、ちょっとうるさいかな、みたいなね、感じなのが、水波高原のコスモスを頭に刺して、ティッシュケースのポシェットをかけて、なぜか名札をつけてて、そこに水引き細工があって、で、体が里芋というね、なんかもう全部森なんです。四国中央市全部森なんですよ。で、これを見たときに、可愛いんですけどね、可愛いんですけど全部森なんですよ。で、これ四国中見た時に、あ、私四国中央市の人間じゃなってすごい思ったのが、やっぱり私もすごい詰め込みたいタイプ、もう全部盛りたいタイプなんですよ。だからこれはね多分市民性なんじゃないかなっていう感じがしますね。なので今日も盛りだくさんで喋っておりますね。はい。で、あと四国中央市というと紙の生産量が一応日本一の市だと思われます。なので私ねティッシュケースとか紙製品見るとね必ずね製造元っていうの見ちゃうんですよね。で四国中央市って書いたらよしって思ったりとかするんですけど、有名なのが大王製紙のエリエールとかが結構有名なんですけど、残念ながら大王製紙本社東京なので製造元見ても東京都って書いてあるんですね。でもね大王製紙って書いとったら、あ、四国中央市だなってなんかちょっと嬉しくなるっていうね。今日ね机にティッシュとかないんですけど、結構ねエリエールのウェットティッシュとかねいろいろ置いてあるとこ多いんでね、なんかそれをね見るとね安心っていうかなんか嬉しくなっちゃいますね。でそんな感じなので四国中央市って工場ドーンってあって煙突ドーンってあって煙がモクモクっとしてるっていうね、なんか田舎なんだけどなんかちょっと空気悪そうかなみたいなね、今日私ネガティブキャンペーンしに来たわけじゃないんですよ。はい。でもねなんかそんな感じなんですよ。うん。でまあその神の町っていうことで町おこしをするために書道パフォーマンスってご存知ですかね。でっかい紙にでっかい筆持ってなんか書くやつ、音楽に合わせて書くやつ、あれが発祥なんですって。うちの滋賀というかうちの高校が発祥らしいんですよ。なので昔書道ガールズっていう映画があって、まあ、私見てないんですけど、鳴海莉子さんが主演したやつ、あれのモデルになったんですね。なので今でも全国大会四国中央市でやるんだけど、なんかねあんなにブームになるとは正直ね高校の時は思わんかったんですよね。大学の終わりぐらいになんか映画やりますみたいな感じだったんで、なんかそこからしばらくね書道パフォーマンスブームみたいなありましたけど、なかなかいい感じですね。四国中央市盛り上がってますね。あと観光地が水波高原っていうところで、春は菜の花、秋 秋はコスモスが綺麗らしいですね。で、私あの水波高原行ったことないんですけど、っていうのはね、これ公共機関がねないんですよ。バスとか全然出てないんですよね。車で行けっていうね。あのなので、うちうちの家族ね、あんまり車持っとってもなんか外に出たがらんタイプだったりとか、私自身が免許持ってなかったりとかするんで、あの水波高原行きたいなと思ってもなかなか行けないっていうね。近くて遠い水波高原っていう、ぜひね、ちょっとね、あの四国中央市にはバスとかを考えていただきたいななんて思ったりしますが、あの今日私ネガティブキャンペーンをしてるわけではありません。はい、ということで四国中央市っていうところは、あの南がね山で、北に瀬戸内海、そして北に煙突も見えるというね、素晴らしい眺めの場所なので、あのぜひ皆さん近くを訪れた際、まあ訪れることあるかな、なんか通り過ぎはするかもしれんけど、なんか近くを訪れた際にはぜひちょっと、あ、煙突やなっていう風に覚えていただければなと思います。以上、マリオの素敵発見のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365、
藤川マリオの熱湯トークショー、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、マリオの小部屋、自己流野球の楽しみ方、マリオの素敵発見、四国中央市についてということで今回お送りしました。ということで、まあドキドキな初回だったわけなんですけれども、まあ、最初から噛み倒すっていうね、なかなかなもんですよ。はい、え、神がかってるって局長から言われたんで、私神ってます。鈴木誠也じゃないですけど神ってます。はい、あ、四国中央市神の生産量1位です。はい、そんな感じで、ネガティブキャンペーンじゃないですよ。四国中央市すごくいいところです。皆さん煙突見に来てください。煙突見に来てくださいもなんかおかしいな。はい、ということで、いいところなのでいいところです。はい、ということでですね、いやー本当に一人でやるっていうのはなかなか大変なものでしてですね、こう一人で30分喋るってなるとなかなか難しいですね、というなんか難しいですねしか言わんのかいみたいな感じになりそうなので、まあでもまあ私らしくですね、ゆるゆると、まあちょっとおしゃべりしていければな、ゆるゆるっていう早口なんですけどね、まあ早口でまあちょっとおしゃべって楽しんでいければいいなと思いますので、今後もどうぞお付き合いいただければなと思います。一応ですね、あの今後の予定としてはですね、ライブがですね、6月9日に、高田のババライブカメモノさんというところでビビットイマジネーションパーティー72というイベントに出演させていただきます。あと7月7日の日曜日にですね、私の念願だったイベント野球好きカラオケオフ会というのもですね、あゆうの野方さんというところのお昼やらせていただきます。そしてその日の夜、レディオ365のラジオドラマ公開ですね、先ほど CM でも流れてましたけれども、はい、あれにも参加させていただいております。ぜひ、私もねまだ全体をね聞いたことがないので、どんなお話なのかなって楽しみにしてますので、皆様もぜひ楽しみにしていてください。はい、では番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。あとツイッターやっております。アットマーク藤川マリオ、 FU の藤川マリオ22というアカウントなので、よかったらこちらもフォローしていただければなと思います。それでは藤川マリオの熱湯トークショー第1回目放送、新しい時が来た、これにて終了です。ここまでのお相手は令和で3時代目突入した藤川マリオがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.